今日は私どもの教会の伝道開始99年の記念の礼拝であります。毎年私どもがこの季節に伝道開始記念の礼拝をするときに必ず歌うようにしているのが、先ほどもご一緒に歌いました雪の下賛美歌の11番、教会の歌と題される歌であります。潮騒もほど遠からぬ海のほとりに、キリストの御声が聞こえて、私が初めてこの賛美歌を歌いましたときに静かな感動を覚えたのは、この2行目に出てまいりますキリストの御声が聞こえというこの言葉であります。キリストの御声が聞こえた、そこで召し出された小さい群れであります。ここに教会とは何かということが簡潔に歌われていると思うのです。キリストの御声が聞こえた、この鎌倉駅の下教会が何によって生きているか、生かされているか、キリストの御声が聞こえたのです。今も聞かせていただいているのです。私どもの教会が伝道を開始して99年、いろんなことがあったと思います。今もいろんなことが起こり続けていると思います。それこそ今歌いましたように、疑いも迷いもありてと、そのような言葉を切実な思いで聞かなければならない方もここに大勢いらっしゃるに違いないけれども、そのような私どものためにキリストの御声が聞こえる、私どもを愛し生かしてくださるキリストの御声であります。このキリストの御声が聞こえたからこそ、テサロニケという町にも教会が立ちました。第1章5節に、私たちの福音があなた方に伝えられたのはというのはそのことです。キリストの御声が聞こえた、そのキリストの御声をもう一度このテサロニケの教会に聞かせようと、そのために書かれたのがこのテサロニケの信徒への手紙1であります。でこのキリストの御声を、例えばこの手紙は第5章16節以下で大変印象深い言葉遣いで伝えてくれています。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです、そういうのであります。これは大変多くの人に愛されてきた聖書の言葉の一つだと思います。しかし考えてみますと、いつも喜んでいなさいと、こういう言葉はもしこれが誰の言葉かよくわからなかったとしたら、むしろこんなきつい言葉はないかもしれません。喜ぶことなんかできない、今私には絶望しかないのだと言っている人に鞭打つようにして、喜びなさい、喜べ喜べと言っても、こんなきつい言葉はないかもしれない。 けれどもこれはキリストイエスにおいて神があなたに望んでおられることだと、悲しみの涙しか流れないというようなところで、けれどもキリストが御声を聞かせてくださる、私はあなたに喜びを与えたいんだ、神への祈りも感謝も枯れ果てたと思うようなところで、私はあなたの祈りを待つと語りかけてくださるのも、私どもの主キリストイエスであります。教会を慰める言葉、キリストの御声が今ここにも聞こえるのであります。キリストの御声が聞こえ、召し出された小さい群れが今ここにもこのように生き続けている、そのようにして作られるこの鎌倉雪の下教会の歴史であります。もう7年以上前になりました。2009年の5月に私はこの礼拝堂で初めてこの雪の下賛美歌11番を歌いました。当時まだ私は信州松本の教会の牧師でありましたが、招かれてここに立ち初めてここで説教しました。その礼拝でこの賛美歌を歌ったのであります。つい2ヶ月前までここにいた東野牧師夫妻はもういない、そして松本では牧師夫妻がいなくなるのではないかという不安がなお残るままに、しかしここに立ってこの賛美歌を歌い、キリストの御声が聞こえというこの言葉に、私は静かな、しかし深い感動を覚えました。この鎌倉雪の下教会を生かしているのは誰の声でもない、誰の思いでもない、キリストの御声がこの教会を生かしている。そして今もキリストは私どもにお語りになりたいのであります。私どもを愛してくださるキリストの御声であります。このキリストの御声に気づくとき、私どもはこの教会の歩みについても、また私ども一人一人の歩みについても本当に望みを持つことができると信じます。先週出席がかなわなかった方も多かったかもしれませんが、日曜日の朝から午後にかけて全体集会を行いました。東京神学大学教授の小泉健先生を迎えて礼拝説教と講演を聞きました。で、主題は伝道次の一歩と。で、この伝道次の一歩というのは、本当に単純化して言えば、今皆さんがここで説教を聞いている、けれども説教の使命というのはそこで終わるのではなくて、皆さんもまた一人一人この説教の担い手、福音の担い手として外に出ていく、そういう意味での次の一歩ということであります。で、それはつまり昨年の全体集会の主題は一人一人が伝道者、説教者と、いわゆる牧師や伝道師のような説教の専門家だけではなく、皆さん一人一人が福音の担い手として召されているのだと、そういうことであります。伝道次の一歩というのは、それを少し言い換えてみせただけのことであります。ただこういうことは 一方から言えば大変難しい面があるのであって、例えば実際先週の小泉先生の講演の後にも皆さんの中からこういう感想が全体協議の場で読み上げられました。伝道伝道とやかましく言われるとつらい、と。礼拝しているだけじゃダメなのですか、と小泉先生に質問したいということですね。でしかし小泉先生がその講演の中で丁寧に語られたことは、それじゃあダメですよというようなこととは少し違う、もう少し違った角度からのことであったと思います。小泉先生がその講演の中で一つ丁寧に語られたことは、御言葉が働くということです。御言葉の自己運動などという言葉を教えられました。我々が働くっていうよりは御言葉が働くんだと、神の言葉が主語になる、それからればキリストの御声がこの教会を作ったし、この礼拝が終わった後も神の言葉が自由にその働きをなさる。このテサロニケの信徒への手紙1の最初のところで語られることもまさにそのことだと思ったのです。5節、私たちの福音があなた方に伝えられた。で、ここは実は大変興味深い表現が用いられておりまして、もう少し直訳風に訳せば、私たちの福音があなた方の中で、あるいはあなた方の中へと起こったと。起こったっていうのはつまり出来事が起こったっていうことです。私たちの福音、私を生かしている福音があなた方の中に突入するようにして、そしてあなた方の中で出来事を起こした。伝道者パウロがすでに私が伝道したんだというような言葉遣いをしてはいない。福音がことをなしたのだ。福音そのものの力が福音をあなた方の中に起こしたんだと。で、そこで小泉先生が引用なさった聖書の言葉の一つは、先ほども読みましたが旧約聖書のイザヤ書第55章の実節以下です。雨も雪もひとたび天から降れば虚しく天に戻ることはない。それは大地を潤し芽を出させ生い茂らせ、種まく人には種を与え、食べる人には糧を与える。そのように私の口から出る私の言葉も虚しくは私のもとに戻らない。それは私の望むことを成し遂げ、私が与えた使命を必ず果たす。私の言葉が使命を果たすんだと。もう一つ小泉先生が引用なさった聖書の言葉で私が大変印象深いと思いましたのは、マルコによる福音書第4章です。主イエスはマルコによる福音書第4章で神の言葉を植物の種に例えて大変さまざまなことをおっしゃいましたけれども、一つこういうことをおっしゃった。夜昼寝起きしているうちに種は芽を出して成長するが、どうしてそうなるのかその人は知らない。土は独り手に実を結ばせるのであり、まず茎、次に穂、そしてその穂には豊かな実ができる。しかしどうしてそうなるのかその人は知らないっていうんです。我々人間は種をまくことはできる。その種が実を実らせることも知っている。だから種をまくんです。けれどもよく考えてみれば、なぜ種が実を結ぶのか、どうしてそうなるのか、 私たちは知らない。これは大変印象深い言葉であります。そしてこの実り、神の言葉という種から実るその実りとは、キリストに救われた皆さんの存在のことであると思います。先週の小泉先生の講演で、一つ私が印象深いというか心配にさえなったのは、講演の時間は45分と決められているはずなのに、ほとんどその前半半分20分間ぐらいをかけて、小泉先生はただひたすらに、どのようにして我々はキリスト者になったのかと、そのような話だけをまずなさいました。なぜ我々は、どのように私たちはキリスト者になったのかと。で、一つの答えは、それはキリストに呼ばれたからだと。キリストに招かれたからだと。けれども、そのキリストの招きというのは、具体的には誰かが主イエスを伝えてくれたからでしかないのであって、それを小泉先生もご自分の体験を大変丁寧に話してくださいました。いろんな出会いがあった。例えば、小泉先生は小さい頃、夜中に一人でトイレに行くことができない臆病な少年であった。で、ある夜、またお母さんを起こしてトイレに行こうと思ったら、思いがけず母親が起きてた。あ、これはいいと。わざわざ起こさなくて済むと。で、明かりがついているその部屋に入ろうとしたら、身代金一つせずにそのお母さんが祈ってたっていうんです。で、直感的にこれは邪魔しちゃいけないって思った。まあ、それで恐怖に打ち勝って、私はトイレに一人で行ったのだという話だったわけですけれども、あ、この母は祈ってる。そしてこの母の祈りを聞いていてくださる神は本当に生きておられるんだ。そのようにして神への信仰に目を開かれたっていうんです。で、他にもいくつかの出会いを具体的にお話しくださったわけですが、その小泉先生が出会われた一人一人が伝道者として、説教者として生かされた。しかもその人たちはそんな働きを自分が担わされたなんてことは知らない。どうしてそうなるのか、その人は知らないと。けれども、その背後で働いてくださったのはキリストの言葉そのものである。御言葉が働いてくださるのだ。そのことを素直に信じよう。一人一人が伝道者、説教者と、このことを新しい言葉で言い直した人の一人は、改革者マルティン・ルターであります。で、ルターはこれを一人一人が伝道者というのではなくて、むしろ万人祭司というような言葉で言い表したわけですが、これも小泉先生が先週の講演の最後におっしゃったことです。ただこの万人祭司という言葉、大変有名だと思いますが、今なお私どもの教会の宿題であり続けていると思います。その宿題をもう一度取り上げてみようという思いがあるのです。で、ところで、その万人祭司ということを言った改革者ルターですが、あるところでこういうことを言ったそうです。これは私の大変大好きな言葉の一つです。こういうことを言った。私がビールを飲んでいる間に福音は走って前進すると、そういうのであります。私がビールを飲んでいる間に福音が走って前進すると。もちろんルターという人は怠け者であったわけではないと思います。むしろこんなに教会のために一生懸命働いた人はいないのではないかと思うほどです。けれども、そのルターが何と言ったかというと、私がビールを飲んでいる間に、 神の言葉が世界中を走り回ってくれる、働いてくださる。ルターの万人祭司という信仰もまた、この御言葉自身の働きに対する徹底的な信頼の言い表しでしかなかったのだと私は思います。そしてもちろんその御言葉の働きに巻き込まれるようにして、私どもの教会の歩みもまた具体的に作られていくのです。それを8節ではこのように言います。主の言葉があなた方のところから出てマケドニア州やアカイア州に響き渡ったと。すでに5節では主の言葉がテサロニケの人たちに伝えられたと言いました。ところが今度はその主の言葉を伝え聞いたテサロニケの人たちから御言葉が響き出ていると、そういうのです。でこの表現はあなた方ももうちょっと伝道しなきゃダメだというのとはそれこそ随分響きが違います。主の言葉があなた方の存在から響き出ている、すでに事実あなた方はそういう存在にされているんだ、そのことに気づこう。このテサロニケの教会というのは使徒言行録第17章にもその記録がありますが、この手紙を書いたパウロが伝道して建てた教会です。学者たちの推測によるとパウロがテサロニケに滞在したのは数ヶ月であっただろうと言われます。わずかの間にキリストの御声が聞こえ、召し出された小さい群れが作られたけれども、このパウロたち伝道者はその町で迫害が起こり、このテサロニケから追い出されるということが起こりました。本当に教会の人たちにかくまわれるようにして夜逃げをしなければならなかったことなのです。それはテサロニケの教会の人たちにとっても大変つらいことであったと思います。自分たちの牧師がいなくなったの。それでもなおテサロニケの教会は教会として生き続けました。でその教会にパウロがこう言っているのです。あなた方はキリストの御声を聞いたね、私たちと一緒にキリストの言葉を聞いたね。我々にとってもあなた方に会えないことは耐え難く厳しいことなのだ。パウロは第2章8節ではこうも言うのです。第2章8節、私たちはあなた方を愛おしく思っていたので神の福音を伝えるばかりでなく自分の命さえ喜んで与えたいと願ったほどです。あなた方は私たちにとって愛するものとなったからです。私はこの第2章8節の言葉を読みますと、一人の伝道者として深い喜びを覚えると同時に、何か心がキリキリと痛むものを感じます。パウロとテサロニケの教会の人たちとの絆がどんなに深いものであったかけれども、パウロはこのテサロニケの人たちに会いたくても会えなかったのです。だがしかし悲しみすぎることはない、キリストの御声がこの教会を作ったし、そのキリストの御声は今もあなた方の存在から響き渡っている。 あなた方の存在そのものが神の言葉の共鳴体になっているんだと。今日の説教の題を神の言葉の共鳴体といたしました。この鎌倉雪の下教会のことです。今ここで私が説教するという時にも、もしただ私が一人で声を張り上げているだけだったとしたら、どんなに虚しいことでしょうか。けれども私は幸いにしてそのような悲しみをここで知らずに済んでいる。この鎌倉雪の下教会も共に神の言葉を聞きつつ、神の言葉の共鳴体として生かされています。皆さん一人一人がそういう存在なんです。今日はどうも先週の小泉先生の話ばかりをしているようですが、実は先月もう一つ別の機会に別のところでこの小泉先生の講演を聞く機会がありました。皆さんにもご案内をしたと思いますが、10月9日日曜日の午後に横浜城教会で行われたものです。で、そこでもやはり小泉先生は、礼拝で神の言葉を聞いた者は神の言葉を響かせる存在として生かされるのだということを語ってくださいました。で、一つ私がよく覚えていることは、例えばこういうイメージで語られました。例えば日曜日の礼拝に来ることができない人がいるだろうと、そういう人の病床を訪ねるっていうことがあるだろうと、そういう時にこの間の説教どうだったと、大変恵まれましたよ、でも内容は全部忘れちゃったから、礼拝の録音の CD があるからこれ聞いてというのではダメだと、割とはっきり小泉先生はそうおっしゃいました。じゃあ毎週礼拝の CD を作っているこの教会どうなんだと思いますけれども、それだけではダメだということだと思います。それも必要なこともあるかもしれないけれども、礼拝に来られない人を訪ねる、そういうことをしているあなたじゃないと、その場所でないと語ることができない語り口で福音を語ることができるんじゃないか。何もここで私が語っているような川崎の口調をそのままお生返しにするような語り口で語る必要なんかない。あなたの語り口があるはずだと。ちょっと面白かったのは、さらにそういう文脈からこういうこともお話になりました。で、そういう病床の訪問に牧師と一緒に行くってことがあるかもしれない。で、その牧師の横でその日の礼拝に来られなかったような人に、今日の礼拝でこんな話を聞きましたよと話し始めたときに、横で聞いている牧師が首をかしげて、あれ、僕そんなこと言ってないけどと。けれどもそこで小泉先生言うんです。その牧師にはそれを訂正する権利はない。で、牧師の説教がそれを聞いた人の存在の中で説教者が思いもかけなかったような豊かな響きを立てる。その結果、今日の説教こんなでしたよという言葉を牧師が聞いていると、おやっと首をかしげるようなことさえ起こる。けれども牧師にはそれを訂正する権利はないんだと。そのように御言葉の将来に希望を持つことができるということは大変幸せなことなのだと思いました。何よりもそれは神に感謝すべきことなのだと思いました。御言葉の働きは自由なのです。しかもそこで一人一人がバラバラのキリストの福音を聞くとか、そういうことではないのであって、ただ一人の救い主、キリストの御声を聞くのです。その意味では福音は一つです。けれどもまたそれが 私ども一人一人の存在の中で誠に豊かな響きを立てるのです。ところでこの御言葉の共鳴ということについて、6節ではこういう言い方をしています。そしてあなた方はひどい苦しみの中で聖霊による喜びをもって御言葉を受け入れ、私たちに習うもの、そして主に習うものとなり、キリストの御声を聞いた結果、皆さんも例えばこの川崎公平に習うものになる、それがひいては主イエスキリストに習うことになるのだと、それが神の言葉の共鳴体になることだと言ってるのです。これは自分で言っていてどうかと思いますけれども、随分な言葉です。しかもさらに7節に進みますと、マケドニア州とアカイア州にいるすべての信者の模範となるに至ったのです。つまりテサロニケの人たちもまた他の人の模範になった。皆さん一人一人がそうなるように召されているし、あるいはすでにそうなっていることを信じるように招かれている。そのために今ここでも御言葉を聞いているのです。で、こういうことをまたあんまり強調すると、一人一人が伝道者とかやかましいことを言われたくないなという思いをまた再び呼び起こしてしまうかもしれません。しかしまさにそこでこそもう一度五節の表現を味わい直すべきだと思うのです。私たちの福音があなた方の中へ起こった、私たちの福音、つまりこの私を生かしている福音です。けれどもその私を生かしている福音が他の誰かの中に突入して、そこで福音が出来事を起こすときに、私もあなたも同じ福音に生かされていますね。そのことによって私どもはすでに似ているのです。習うとか模倣とか似ているとか、それは同じ福音に生かされているということでしかないのです。より偉い人がより偉くない人に、私の真似をしてごらんなさいというようなこととは随分違います。同じ福音に生かされるのです。で、このことについてもうこれ以上長い話をする時間はありません。これから聖餐を祝います。聖餐への招きの言葉としてしばしば読むのは、テモテの手紙1第1章15節、やはり同じ伝道者パウロが書いた手紙であります。で、そこでパウロはこういうことを言っている。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。キリストイエスは何のためにこの世に来られたのかといえば、罪人を救うためだと。そしてその救われるべき罪人の中で最たるものはこの私だと言ってるのです。キリストが来られたのはこの私のためだって言ってるのです。で、そこでパウロは続けてこのように言うのです。しかし私が憐れみを受けたのは、キリストイエスがまずその私に限りない忍耐をお示しになり、私がこの方を信じて永遠の命を得ようとしている人々の手本となるためでした。ここにもまた手本となるという言葉が出てきます。 私パウロは伝道者であると、その意味で人々の手本として生かされているのだと。けれどもその手本って一体何かと、一番罪深い人間としてキリストの憐れみを受けて生きる人間はこのような姿を見せるのだという、そのような手本として私は今このように生かされている。私どもは同じように言えないのでしょうか。パウロが私に習うものになりなさい、いやあなた方は私に習うものになったのだと言った時にも同じことを考えていたに違いないと私は思います。私どもの教会が御言葉の共鳴体として生きるという時にも、まさにこのキリストの憐れみがこの私に注がれたのだという、その一点を忘れてはならないと思うのです。私どもにキリストの御声が聞こえたのも、それは私どもが罪人であったからでしかないのです。最初に引用した言葉で言えば、喜びを失っていたからこそ喜びなさいとキリストが声をかけてくださったのです。神への祈りも感謝も忘れていたからこそ、けれどもそのような私どもをキリストが捉えて、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、私どもを愛してやまない主がそのように語りかけてくださる、そのキリストの愛に触れた私どもの全存在がキリストの愛の共鳴体とされるのです。ここに私どもの教会の歩みも定まるのであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神、あなたが私どもの主でいてくださり、この教会の頭でいてくださることを私どもの望みとさせてください。喜びの日にも悲しみの日にもいつも御声を聞かせてくださるあなたの御旨にいつも気づいていることができますように、そのために互いに慰め合い、キリストの御声を告げ合う交わりをここに作らせてください。主の御名によって祈ります。アーメン。